ただいまから2025年8月17日年間第20週第20手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書9章の24節ヘブル書9章24節説教題はキリストは天そのものに入られた、キリストは天そのものに入られたと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。キリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。では御言葉の取り次ぎのために、祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの、恵みとご愛がなければ、私たちが地上において、生きる人生のさまざまな不条理に私たちが一人で立ち向かうこと、叶いません、またその究極として、人間には、死というものがあります。どのような、困難を、通り抜けたものであったとしても、どのように、幸先の良い、殉教の人生を送ったとしても、伝道者の書にすで、にもう書き尽くされているように、全ては空の空であり、なぜならば、全ての人々が、堕落とその罪の上に、死に定められているからです。今まで、その死を克服することができた、人間は誰一人もいないにもかかわらず、そしてこの地上の人生がその死によってどんなに幸福なものであったとしても、どんな不幸なものであったとしても、全て死によって終止符が打たれるということを、私たちは、若ければ若いほどなかなか認識することができないでいます。しかし年齢を重ねていくにつれて、大切な、家族や親しい方々が、一人また一人と、亡くなっていくにつれて、その死のリアリティというものが自分自身にも迫っていくということ、そして、多くの大切な方々やに、家族の方々が、また友人の方々が、私たちをその死の、リアリティから、遠ざけていたということを覚えて、戦慄する次第でございます。しかし、私たちは、キリストの死と一つとなり、またキリスト、共に、神の力によって復活させられたその福音を信じております。地上だけで人生が終わるのであるならば、こんなに虚しいことはなく、飲みや食いやどんちゃん騒ぎの生活でも良いということにもなってしまい、倫理道徳というものも、単なる偽善に過ぎなくなってしまいます。どうかこの地上で、私たちの命が終わるのではなく、この地上での生涯というものは、神の国における、準備期間であるということを、覚えることができますように。死は終わりではなく、終わりの始まりである、そして復活とともに私たちは、新しい、生命を受けて、神の御前に対して生きることができるんだということを、覚えることができますように。本日もまたそのような神の国から、この地上に届けられた、御言葉の数々をもって、私たちがその御言葉の中にキリストという命を見出して、その命の御霊に満たされていくことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、キリストは天そのものに入られたというふうにね、説教題、にしましたけれどもですね、当然ヘブル書の9章の24節のね、最初の主語ですね、キリストは、そして天そのものに入られた、というね、ところを、就職説をね、抜かしてですね、抽出したタイトルということになっております。で、キリスト教っていうものの、まあ、理解しようとするときにですね、このキリスト教というものをやっぱり宗教的にこう捉えていくっ 捉え方っていうのもね、宗教社会学的に捉えていく、捉え方っていうのもそれはあります。まあ、そういう時に、考えられる、世俗的な見方、学問的な見方っていうのは、簡単に言うとですね、そのキリスト教というものを宗教的に、まあ、その学者たちは客観的にね、まあ、世俗的な客観性としてね、見るにあたってね、キリストを信じるという宗教心は己の、その人々の生活にどのような効果や、力を、持っていてね、メリットデメリットがあるのかっていうことを考察するわけですよ。で、個人のね研究になっていったら、もうその人それぞれで無限の研究対象になりますからね。当然、宗教社会学におけるキリスト教の研究っていうのは、まあ、ある意味方便でこれは最初の導入として言ってるだけなんですけど、キリスト者個人が研究対象になるわけじゃないのね。キリスト者である私は信じることによってこのようにねなったんだ、あのように恩恵を受けてるんだっていうことをいちいちこうリサーチしてったらですね、統計が取れないわけですよ。あまりのそのパイの大きいエビデンスの多さでね、計算できないわけですね。ですから、研究者たちは何をするかというと、教会における、キリスト教会における、その共同体が果たす機能について研究するわけです。その共同体に参加することによって、その共同体は、個人においてもね、社会においてもどのような機能を持っているのか、まあ、それをこうたくさん調べていくわけですね。で、もしその機能が全くゼロであるということであるんだったら、個人に対しても社会に対しても教会の存在意義っていうものが説明できない、つまり学問的な対象のにはなり得ないということになるんですけど、宗教社会学では教会というものは、キリスト教会というものはコミュニティとして学的対象になってるんですね。でなぜなってるかっていうと、社会において、与えることのできない、他の政治団体とか経済団体とか企業とか、ね、行政とかね、司法システム、そういったものをが与えることのできないものを社会に対して発信しているから存在するっていうふうに考えるわけですよ。もしそういったものが何ら特殊性が社会に対しての貢献っていうものが何もね、機能的に教会共同体によってないのであるならば、社会的に存在しようがないっていう話になるわけですね。個人的な次元においてはその存在意義、個人においてね、社会や世間や、まあ、言ってみればその家族の歴史とかね、世界の歴史とかが与えることのできなかったものをキリスト教会が諸個人に与えるから、一人一人がそこの共同体に参加していくっていうふうに考えるわけですよね。で、じゃあ、キリスト教、一人一人に対してどういうふうに、その個人の状態がどうなってるかって言ったら、キリがないから、社会に対してはこういう機能を果たしている教会はね、政治でも経済でもない、ね、何らかの資格でもない、何らかの労働を提供してるわけでもないでしょ。で、まあ、ある意味では、社会の良心といったものをね、提供してるみたいな、考え方もできますけどね。いずれにせよですね、この世においてね、空の空であるこの社会っていうものが、教会抜きではね、存立しえない何かが教会の中にあるっていうふうに考えるわけですよね。だからいろいろなキリスト教の団体や施設やね、いろんな修道院だとかね、宣教団体っていうのはございますけれどもね、教会だけはずっと延々と続いてったんですよね。キリスト教書店もありますね。いろんな修道院が潰れては新しく作られ、いろんな書店が潰れてはね、そのまま廃業に追い込まれ、いろんな宣教団体がね、まあ100年も持たずにね、解散に追い込まれていっているんだけど、それらを全て、 創出してね、派遣してきて、作ってきたね、教会そのものはね、におけるその礼拝は尽きたことがないわけですね、全世界において。この、キリスト者が全然いない日本においてですらね、その信仰の、形態の細かな分析はともかくとしてですね、キリシタンとしてね、全国においてたくさん の潜伏したキリシタンたちがいて迫害されてね、たまたまですね、神様の御心の中でね、長崎っていうところがたくさんこう最後のね、生き残りとして残されたから神道発見という風になってますけどね、もともとは京都だったりとかね、もともとは東北にですらね、地下に潜伏して隠れていたキリストたちはいっぱいいたんですけど、迫害に次ぐ迫害で殺されてったからね、最後に長崎だけが生きたキリスト者が見つかったっていうことでね、天然記念物扱いされてね、世界の奇跡みたいな感じでね、ヨーロッパが驚いたっていう話になるわけ、つながるわけですよ。だけど別に長崎は偉いわけじゃなくて、もう全滅してたのね、他の地域は。たまたま長崎だった、神の導きとして、長崎が残されたっていうだけでね、その長崎に残されたキリシタンの存在が明治政府のね、ヨーロッパ列強における、不平等条約の解消に、キリシタンたちをね保護しなさいと、それで明治政府はもうなんか開いた口が塞がらなくてですね、そんなことなのみたいな感じで、キリシタン弾圧しなかったらね少しはマシな条約もらえるのっつって実行に移したんですよね、キリシタンは。キリシタンに対する迫害やめた、撤回したわけですね、江戸幕府がやってたね禁教令みたいなもの。そしたらね、その完全平等ではなかったけどね、条約は結んでくれたっていう、それぐらいそのキリシタンたちに対する、キリスト者たちに対する日本のね、迫害されてきたね数百年来のキリスト者たちのね子孫に対する弾圧っていうものをやめなさいっていうね圧迫があったわけですね。でこれってさ、日本という社会、過去ではありますけどね、めちゃくちゃ影響を与えたんですよ。でこの日本という社会においてキリスト教なんて何の効果もないっていうおっしゃってる方々はね、その明治政府のね不平等条約すら結ぶことができなかったっていうね、この歴史の一点をどう説明するのかっていうね、近代化もなかったんですよね、キリシタン弾圧をやめなければね、キリスト教を弾圧するような国とはね条約なんて結んだとしても不平等だと、完全に搾取条約であると、そういうふうに世界中からわんさかわんさか言われて今の日本があるわけですよ。いろいろ間違ったこともしたけどね。だから社会的に教会が、どういう機能を持っているのかっていうことをね調べるのも、もちろんそれは大切なことかもしれませんけどね、一つ言うのであるならばね、神の存在の印と奇跡をね与えることですよ。それはね、三位一体の神がおられる、生きておられるっていう、どのような独裁国家でもね、どのようなその迫害下にあるね国においてもね、キリストに対する信仰の種を潰させないということですよね。だから今某国のね独裁国家でもアジアですけどね、日本の近隣のアジアですけどね、その独裁国家でもね、キリスト者の方々地下に潜伏してね、捕まったら死刑であるね、強制労働である、その末は当然拷問だったり死ぬことであったりするにも関わるのね、それも神論国家でね、キリスト者やってるわけですよ。聖書足りないっていうね、その叫びがあるからね、世界中で日本もそうですけどね、その国語に聖書を訳してですね、無料でこうその国にね、持っていくわけですよね。持っていく方持っていく方でね、見つかったらね、国外退去だったらいい方でね、なんかもう スパイみたいな形で捕まる場合もありますよね。やはり日本の隣国であるタイ国もね、とあるタイ国においてもね、カトリックもポルテスタントもキリスト教の、モノホンの教会はね、全部地下に潜って家の教会やってますよ。家の教会っていうのは要するに公園でもいいし、ね、毎週毎週時間帯変えて、毎週毎週場所を変えて家を変えて地下に潜りながらやる教会のことを家の教会って言うんですよ。もう平和ボケした日本みたいにね、何時から何時までっていうふうに決まってないの。私たちがですね、なんで日曜日に午後の礼拝にしてるかっていうと、まあね、午前中でいろいろこうシステマティックにね、お仕事をなさっている方々とかね、日本のねスケジュールに合わせて生活している方々がほとんどですのでね、そういう人たちは既存の教会にね、行かれれば良いと思ってるわけですよ。でも本当に辛い方々っていうのはね、なかなかにしてね、日曜日を守ることすらも結構大変だしね、まあ一定数ですけど、まあほとんど、そのほとんど半分くらいはそうかもしれないけどね、そんなに困ってない方々もいますよ。もう自業自得でも日曜日ね、礼拝で したいっていう気持ちがあるのに、それを現実化させていないって言ったら、もうそれはないものねだりですからね、ただのわがままってことになりますけどもね。でもどれもこれも犠牲にしたとしても、やっぱり日曜日の礼拝守りたいっていうふうにね、病院の中からでもね、男や家庭の中からでもね、最近近親者をね亡くした方という状況の中でもね、礼拝だけはこう絶えずね捧げていきたいというふうにね、必死に願っている人がですね、午前中何時から何時までの礼拝でお金をかけてね、どのこのっていう話で行くことができないのでね、まあ、そういう普通の教会に行っても、まあコミッションだからね、心理的なダメージが非常にこう負担があるので、ね、どうしようっていう方々のためにね、まず午後にしてるってことと、特に時間がですね早まったりとかで、遅れたりするところを不審に思う方々も、今までの歴史の中でおられたと思うんですけどもね、まあ、今もいるかもしれませんね。ちょっとうちらの教会時間に甘いんじゃないかみたいな私からするとですね、例えば普通の教会が9時から5時までみたいな感じでね、会社員が企業に勤めるような形で、門を開いたり開けたりするっていうのはもうちょっと少子千万でございます。いつでも誰でも入れるようにしないとね、箱物としての制度とか街道を持ってる教会はね、で私たちのようなこのオンラインでねこう配信していく、まあ、リアルでも会いたい、どうしても会いたいっていうのは あってもいいですけどね、でも別にこういうふうにつながりの中でね教会をやろうって言った時に、特に時間帯に関してはね、緩く設定しているっていうのは、まあ、私たち自身がですね、奉仕者自身が、まあ、弱い体しか持っていないっていうかね、そういうのもありますけれどもね、原体験としてはですね、自分が東アジアに新学生の時宣教旅行に行った時にですね、時間感覚がなかったんですよね、その国ではね、午後3時にこのスーパーマーケットの前で、待ってたんですよ、新学生一同。そしたらその案内人の人はですね、午後3時からだったのに午後7時ぐらいに現れてね、4時間か5時間ぐらい待たされてね、それでヤッホーみたいな感じでね、じゃあ行こっかみたいな感じで、では他の、その外国人の方々にね聞いてみたらね、それが普通だって言うんですよね。その間相手が来ないんだったら、スーパーマーケットなりね、その時間帯散策してね、楽しむっていう文化みたいですね。それで日本帰ってくるでしょ、みんなもう満員電車におしくらまんじゅうされて、まあ自分もそうだったんですけどね、社会人として働いてた時はね、時刻も同じような時間帯でね、残業もしてね、完全にこう企業から搾取されてますよね、時間も人生もね、余暇もね、人間性っていうものもね、全部労働によってこう評価される。 で、その対価としての給料によってさらに評価される。家族という大切な存在がありながら、その家族がからもね、あんたちょっと給料足りないんじゃないのとか、こんな風に言われると、昇進はとかで、そういう言葉の暴力を受けますよね。最近は男性の方々が私たちの教会多いので、言っちゃいますけどね、もう本当にもう女性からすごく言われても反論できない優しい男性がすごく増えてきてるから、反抗しようもんだったらね、女性からパワハラだ、モラハラだっていうふうにね、言われるような社会になってますからね。もうヒーコラヒーコラしなければ男性なかなか生きていくことはできませんね、自信を持ってね。そういう尊厳を企業の中で取り戻そうとしても裏切られるだけですし、家族の中にもやってもなんかね、ゴミ扱いされてしまう可能性だってあるしね。何らか男が主張したとしてもね、全然こう配偶者の方が聞いてくれないというようなことが、まあまああります。家族に訴えても何甘えたことを抜かしてんだかみたいな感じでね、跳ね返される、のが男っちもんですよ、現代の、そうじゃない方はよっぽどご立派な生活をなさってるんだなっていうふうにね、羨ましく思いますけどね。逆にね、そういうような状況だからこそ、教会に先ほども言ったようにね、社会的に果たす機能が何なのかは分からない、個人に対してそれぞれが果たす機能ってのはよく分からない、一般論としてこういう学的な通説っていうのは出すことはできるけれども、教会は教会としての唯一の価値、存在意義っていうのを持ってるから存立できるんですよ。そうじゃなかったら潰れてるし、なんで命を懸けてまでキリシタンがね、迫害されなければいけないかってことは説明できないんですよ。で、それを社会的にも個人的にも分析することは、外側からできたとしても内側からはどうなのかっていうところですよね。それは要するに自分自身の尊厳といったもの、自分自身の存在価値といったものが大切にされる場所っていうのは、正直言うともうキリストの体の教会しかないからですよ。少なくとも私はそうだった。まあもちろん教会というのは不完全でありますからね、人の集まりですからね、神の国の理想形をね、自分自身の理想イメージを押し付けてね、それと合わなかったからダメだったんだっていうふうにね、そういうのもありますけれどもね。でもまあ普通のノーマルなね、教会だったらそこにいてて居心地がいいっていうのが当たり前の話なんじゃないでしょうか。だってキリストの愛がそこに満ち満ちてるからね、でも教会でこんなトラウマ受けたよ、こういうふうにね、苦しいこと、今でも忘れてない、この恨みどこで晴らすべきか、うぎぎぎみたいな言う人たちもいるかもしれませんけどもね、人々はそうかもしれないけどね、本物の模型に過ぎない輩かもしれないけどね、キリストは、天そのものに入られたっていうところに望みを持ってね、その教会の中で、キリストからひたすらこう愛され、神に尊ばれ、そして守られていく。そしたらね、教会員の全員じゃないかもしれないけれども、本当に自分自身の味方になってくれる人たちを神様も起こしてくださってね、自分はねここにいていいんだっていうことをね、力づけられていく。それだけでもね、その人が生きてていいんだっていう風になるわけですよ。なぜかっていうと、その力はね、神と神の言葉であるキリストから由来してるからであります。人間が与えることができず、企業も学校も家族も社会も歴史も何もかも与えることのできないものが、三位一体の神ならば、その愛と恵みを持って与えることができる、福音という形で与えることができる。だから私たちにとって福音というのは良い知らせっていうふうに直訳するとね、いうことなわけですけどもね、良い知らせが悪い知らせとして受け止めるんだったら、それは受け止めてる 方に問題があるのであってね、ズタズタボロボロになってるんだから、それだけ癒されていきましょうやって話になるわけですよね。いや、そういうふうに良い知らせを悪い知らせとして受け止めることができない、だからダメだっていうふうに意地を張る必要はないんですよ。 良い幸せを良い幸せとして受け取ることができない、そういう堅くなさを持ってる、怒りを持ってる。で、それには原因があるんだ。だからその原因が取り除かれるように、僕のため、私のために祈ってくれませんかと。礼拝の中で主よ、どうか隠れた罪を取り扱ってくださいますように、よろしくお願いいたしますと、まあ、このようにね、神の御前にね、自分自身をね差し出していくっていう、ことですね。キリスト教において神の方法と人間の方法を混同してしまう場合があります。とはいえね、神の目的と神の手段の区別がつかずにね、私たちは本当に愚かなんでね、目的を手段化させてしまいます。そして手段を目的化させてしまう、ことが少なくありません。例えばですね、大学に合格することを目的とする場合があります。まあ大学でもね、企業でもね、専門学校でもどこでもいいんですけどね、資格試験でも何でもいいですよ。そのための手段として勉強しますよね。高校を卒業する目的のために手段として単位を落とさないように出席を重ね勉強することもあります。とある企業で働くという目的のために手段として就職活動でね、内定を取る努力をしたり、またね、この人と結婚したいから、結婚生活を送り続けていきたいから、頑張ることも、ありますよね。婚約結婚するのに頑張る必要がありますし、結婚生活を持続させていく、世帯を持っていくっていうことも、とても大変なことです。身を粉にしてね、生きていかなければいけません。しかしながらですね、そのような生活の中に教会がね、入る余地があるかというと、普通だったらないはずなんですよ。自分で頑張って、自分で倒れれば、自分で頑張って、自分で成功すればいいだけの荒波の中で生きてりゃいいじゃないですか、そういう人は。なんで教会来るんですか？それは、私たち一人一人の中にね、企業でも家族にも、学校にもね、どこにもね、旅行したとしても外国にもですよ。気分転換ですよ。ただのリフレッシュですよ。私たちがやってることなんて、ただのリフレッシュしながら頑張ることだけですよ。その反復、パターンを繰り返すだけの人生で、虚しさを覚える人っていうのは本当に神様に愛されてる人ですよ。そんなワンパターンを繰り返すような人生でね、充実していますって言う人は本当にね、まあじゃあご勝手にとしか言いようがない。神の目的を自分自身の証明として理解して実践するためにはどうすればいいのかっていう問いを、もし持っている方々が私たちの中におるのであるならば、神の方法に自分自身の方法を取り替えてしまわなければいけません。例えば大学に入るために頑張って勉強するっていう目的は合格であり、手段は勉強である、頑張る、受験勉強であるっていうふうにねなった場合ね、それだけでは足りないんですよ。で、それを教えるのが親の役割であったり、教会の役割であったりするんですよ。親言ってくれない場合あるからね。大学に合格すること自体が目的なのではなくてね、大学に入ってから何をしたいのか、そして大学、その次のこともアドバイスしてもらわないといけないの。親心で。大学卒業したらあんた何するのと。そして大学卒業して、働くのねと。どんな働きをして、で、例えば業界によれば30歳でもう肉体的能力が尽きてしまってね、30歳以降はね、これは私の話ですけど、デスクになってね、編集長になるか、それとも営業職とかいろいろ販売とかね、いろんなところに飛ばされてね、編集の仕事から下ろされるっていうのが普通の、もう年齢が30歳までしか通用しない部署ってあるわけですよ。その部署が終わったらね、次何したいのって、こういう人生設計をね、きちんとアドバイスして話せる場がねあるかっていうとね、なかなか10代の頃からそういうライフプランニングしていくってことは難しいことですよね。ですし、 重大ごときで決めた進路なんていうものが長続きしないわけですよ。いつだってアクシデントにね、追い込まれてしまいます。だから自分自身の方法を貫くっていうのはもう手前勝手なことでありましてね、他の人たちはそれでもいいって言ってくれると思いますよ、未信者の方々はね。けれどもね、キリストを信じる者が手前味噌なね、自分自身の方法にこだわってね、神の方法、神の目的っていうものを度外視してね、本当にもう法灯を尽くして生きて、それを法灯を自由と勘違いして生きていく、のであるならばね、こんなに情けないことはないし、苦しいことはないと思います。私自身がそうでした。キリスト信仰を持つまではね、もう絶対的な自信に満ち溢れていました。そして同時にですね、それが叶わなかったらどうしようかっていう、すっごいそういう不安感もね、持ち合わせていましたね。シーソーゲームでね、最終的にはもうね、躁鬱病的な、脅迫神経症的な症状になってしまいました。信仰を持ってそういう精神面のねトラブルっていうのは癒されていきましたけどもね、もうキリスト教しかない、キリスト教に基づいた生き方をしていきたい、キリストを信じたものとしての生き方をしていきたい、もうそれしかなかったので、その信仰の確信がですね、非常にこう生まれた時にですね、まあ普通の企業だったら、まあ大抵のところは受かるような大学だったんだけれども、どうしても給料が安くてもいいから、まあ安かったらしいです。まあウブだったんでね、初社会人でね、ウブだったんで初任給すごい安かったらしいんですけども、キリスト教の宣教団体で、まあ、その働くようになった。新聞社で、キリスト教の新聞社で働くようになった。で、お金は初任給すごい少なかったらしいですね。20万超えてたけど。けどね、自分自身の1ヶ月のね、この働きだけで、こんなにもう10万、20万っていう金が入ってくるのかって思った時にね、もうびっくりしちゃったですね、最初はね。だけれども、もう少し先のことを考えてみると、そのね、編集したり記者をするっていうことはね、30歳でもその部署移動があるっていうことは、業界的に常識だったらしいですね。体がついてこないんですよ。全国各地回りますからね。まあ、関西と関東っていうふうにね、2つに分けてましたけどね、東日本と西日本っていうね。まあ、すごく疲れますよね、やっぱりね。ほとんど寝れませんでしたね。もう働き続けて、そこのところで働き続けてた時にはですね、満員電車で出社して、満員電車で帰ってですね、終電で帰ってですね、それで数時間寝て、 2,3 時間寝て、それで早く、1時間ぐらい聖書を開いて祈って、行きたくないしよう、行きたくないです、会社には働きたくないですって言いながら、祈り切ってね、それから、まあ、続けていったんですよね。まあよく若かったからできてたものではね、よく やれてたかなっていうふうに思いましたけどね。大学に入ってから何をしたいのか、企業に入ってから何をしたいのか、その部署で、何をしたいのか、その部署から変化したら何をしたいのか、高校を卒業してからどうしたいのか、何らかの資格をね、学生時代に取る、社会人時代に働きながら取る、そこからどのような仕事を、していくのか、そもそもそれらがね、自分自身の単なる目標であって、神の目的でなかった場合、それを修正する意思はあるのか、そういう信仰を持っているのか、神の方法によって己の方法じゃなくて神の方法によって導かれているのかどうかを常に問い続けていくことは非常に有益なことであるということを心から受け止めているのかっていうことですよね。マタイの福音書2章9節から11節。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が、彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから、家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。 その問い続けてね、これは神の方法なのか、神の目的なのか、自分自身の目的なのか、自分自身の方法なのか、そこがね、神の目的と方法にね、はっきりさせれば、はっきりさせられるほどね、何が起きるか、神を礼拝することに全部が修練していくってことが分かってくるんですよ。博士たちはね、ここで言われている博士たちっていうのはマゴスっていう言葉が使われております。魔術師とかですね、占星術師とかですね、天体観測をする賢者っていうふうに、考えることが、できます。ですがですね、東方の博士たちとしか記述がないためですね、異教の、ね、宗教的背景は、不明です。全く不明です。ペレシア系のね、何らかの魔術師だったんじゃないかなという説もありますけどね、いろいろな説がありますけどもね、はっきりと、断言することはできます。東方の博士たちっていう一語だけでは、考古学の対象にはなり得ませんのでね、そういうような宗教的背景は不明ではありますけども、旧約聖書はね、次のように禁じております。申命記18章の10節から12節、あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者、占いをする者、牧者、まじないし、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ死者に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのゆえに、あなたの神主はあなたの前側から彼らを追い払われるのである。このように立法においては、この博士たち、マゴスっていうのはね、禁じられていたことを、していたと、読み解くことは簡単なことであります。しかしながらですね、よく旧約聖書から新約聖書をちゃんと読んでみるとですね、例えばバラムのような、人物が出てきます。この偽預言者はですね、偽預言者にもかかわらず神の主権的な啓示が、与えられたわけですね。民数記の24章の17節、私には彼が見える。これね、普通の預言者が言った話じゃない、偽預言者が言った話なんですよ。ある意味で霊媒師が言った言葉ね。しかし今のことではない、私は彼を見つめる。しかし近くのことではない、ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみをすべての節の子らの脳天を打ち砕くと。で、これらのことからですね、異教的な宗教背景を持っていたとしても、それらの中において神は私たちを祝福してくださるお方であります。何のため、何が目的なんですか。そのような異教的な背景を方法として使って、キリストを信じるように、神を礼拝するように導くためであります。異教的背景の中にとどまらせて、それでもいいよという還元を呈するためではありません。そこから救い出して、えぐるようにして救い出して、異教からキリストを信じる、三位一体の神を信じるっていうところに、神様は証明を与えることが目的です。私たちをそこに導くのが目的です。第一にエレミヤの証言が、エレミヤ書の29章の13節、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける、ね、どんな異教的な背景を持っていたとしてもですね、神の敵であったとしてもですね、信仰をこれでもかこれでもかっていうぐらいね、ハンマーで打ち叩いてですね、敵対行為をね、言動においてやらかしている人間だったとしても、使徒パウロがそのね、リーダー格でございますけどね、キリストを蹴れば蹴るほどね、それは私たちにとってトゲをついた棒として機能するわけですよ。こんなキリストなんて信じてたまるもんかって簡単に言ってる人いますけどね、その人は人生においてキリストというトゲのついた棒を、神を敵とするものですからね、自分自身を傷つける行為をしている。しかしね、そのような異教的な背景、神の敵であったとしても、は主を探し求めるものがそのような背景の中に置かれていると、その生活の中に置かれていてもね、あるのであるならば、いつか必ずね、敵対者からね、 神との平和を勝ち取ってね、神と和解してね、悔い改めてキリストを信じるようになります。パウロのように心を尽くして私を求めるなら私を見つける。ただキリストを追求し神を探し求めてるっていう、主観的な事柄ではなくてね、全然神を信じてないものにも当てはまるってことですよ。で、第2に使徒パウロの証言。使徒の働き17章の27節。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。確かに民数記において、あるいは申命記において、このね、博士たち、がやってるようなことからはですね、禁じられていましたし、その禁じられていた、事柄の中においても神様は試験的な啓示を与えてくださる方でもあります。そしてそのような啓示の中で主を求めるならばね、必ず、見つけることが、できるのもやぶさかではないっていうふうにね、聖書は証言しているわけですよ。だから疑う者がいてね、神と敵対する者がいるんだったら徹底的に敵対すればいいと、ね、まあ他の人に手出しちゃいけないけど、自分自身と神様とのね、ワンオンワンの関係の中で一対一でね、冒涜と暴虐の限りを尽くせばいいじゃないですか。神なんていらないね、ヒューマニズムだけで十分である、ね、そうすれば私は死んでも生き返るっていう人がいるんだったら、ちょっと会ってみたものではございますけどね。キリストは死んでも生きるっていうふうに教えておかないですよ。二つに一つじゃない。本当に神の子なのか、単なる狂人なのか。でもね、聖書を少しでも読んで、教会生活の恵みに少しでも預かった人たちはね、みんなこう言うんですよね。教会去ってもですよ。キリスト教というのは宗教としてどうも好かん。教会というのも組織としてどうも好かん。しかし、イエス様だけはね、否定することはできない。優しいお方である、素晴らしいお方であると。まあ誰も狂人扱いなんてしないんですよ、イエス様のこと。でもね、誰かイエス様以外の誰かが私は蘇りであり命である、私を信じれば死んでも生きるなんて言えますか。最近私は家族を亡くしました。人間的に見れば本当にも心に号泣ですよ。しかしね、他の神もなく望みもない人たちから何を区別させられているかというと、それでもなおキリストはね、私にとって、私たちにとって命であり復活であるとおっしゃってくださってる。そして生きている間に信じる者もそれに預かることができると励まし慰めてくださる。その証拠として聖なる霊を与えてくださっている。神の言葉を与えてくださっている。語りかけを与えてくださっている。兄弟姉妹のね、祈りも、支えとして備えてくださる。だからやっていくことができるわけですよ。そんなものはいらない。ね、愛もね、慰めも励ましも何もいらないと。キリストの十字架すらいらないと。いうのであるならばね、まあそちらさんの勝手でね、進むところに行っていただきたいっていうふうにね、思うしかないですから、まあ、あれですかね、新興宗教と違いますからね、キリスト宗教っていうのはね、うん、行きたいところがあるんだったらもう闇の世界でもね、絶望の世界でもね、ヒューマニズムの世界でもさ、倫理道徳の世界でも行っちゃえばいいじゃないですか。でもキリストにしか見出すことができないものが、それは死からの復活なんですよ。死者の復活ってことなんですよ。そこがはっきりしないと、キリスト者ではあったとしてもね、私は死ぬのが怖い、死ぬのが怖いと言ってね、最後にね、こう同じキリスト者の配偶者からね、あなたは本当にね、バカだねっていうふうに言われてね、そこに愛を感じてね、配偶者からのバカだねって言われた言葉に対して愛を感じてね、静かな眠りについた方も知っています。疑うんなら疑えばいいじゃないですか。死ぬのが怖いって言うんだったら、キリスト者であったとしても泣きやめけばいいんですよ。下手にね、平安じゃないのに平安だ平安だなって、ね、偽予言をする必要ないですよ。それをキリストに全部受け止めてもらおうねって、一緒に祈るからって、 怖ければ怖いまんまね。だからダメだって言ってね、追い出すようなそんな教会は教会じゃないじゃないですか。本当はもう自分がね、親友とかね、家族亡くしたこと何回もありますけどね、そのたんびにもう約1年ぐらいは立ち直れなかったですね。自分はもう毎日もう涙が止めたくても溢れてばっかり。そんなの、あの他の人がどうすることもできない。カウンセリングもソーシャルワークも何もかも役に立たない。薬だって役に立たない。その喪失感から比べると。で、他の仏教のそれとか言うとね、虚空の彼方に消えたとかさ、ね、あの無になったとかね、あるいはそのなんか、まあ、自分自身はよくわからないけどね、極楽浄土とかね、まあ、地獄にどの子のっていう話でしょ。全然確たる証拠がないわけですよね。ただ私はですね、いろんなその諸宗教と、まあ、騙されるようになって最終的にキリスト教と出会った時にですね、キリスト教の枠組みの中だけでしかね、祈ることができないということははっきり分かりました。異端でもダメ、異教でもダメだった、ね、結構熱心にね、勇気を出して無心論しながらね、苦しいことがあった時にね、祈ったことがあったんですけどね、答えなんて何にもなかったですよ。存在っていうものもなかったですよ。神の存在、生ける存在。でも教会に行って礼拝をみんなで一緒にして、聖書研究会に行って祈りをみんなと一緒にして、聖書を通して神様語ってくださるっていう方、やり取りができるお方であるってことが本当によく分かった。他のキリスト者を通していろんなことを語ってくださる方、聖書を通して、教会を通してね、祈りを通して、いろんな形で語ってくださる方であるって本当によく分かったから、私の無神論は無神論として発揮されたわけですよ。神がおられ存在するお方であるのにね、存在しないなんていう奇弁はもう役に立たない、人生において。だからポイって捨てるんですよ。役に立たないものは捨てるに決まってるでしょ。そんなの命のないものと命のあるものの違いがはっきりするっていうことですよ。キリスト者であるっていうことはね。だからそのためにですね、立法と預言者を知らなくても、話を元に戻しますと、星という自然の光を通して導かれることがあるわけです。天体観測をしている先生術師だったかもしれないよ。当時としては当時のね、古代的なその科学者ではあったんだけれどもね、けれども立法においてはそれが禁止されているというならば、そういう聖書がなかったとしても、具体異邦人でしたからね、東方の博士たちっていうのは、そのような禁じられた研究の中においても、星が現れて、神の啓示が現れてね、キリストのもとへと導いてくださったわけですよ。そこの異教の研究にね、異教の、まあ、その術にね、先生術にこだわったままだったら、その博士たちに救いはなかった。だけど、その異教のただ中において、キリストという星を、に導かれて、キリストを礼拝した時に、この博士たちにね、救いが現れたわけですよね。確かに博士たちは神の創造における一般啓示から導きを、まあ、神学的に言うと受けたんであります。このことをパウロはですね、ローマ書の1章20節にこのようにはっきり言ってます。神の目に見えない性質、今まで私たちがどのような異教的な背景を持ったとしても、キリストに対する信仰に着地した時、そのような異教的背景っていうものはもう消え去るんだよ、こだわる必要ないんだよっていうのはここにあります。すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。いやいや、弁解の余地があるよって言ってる人はもう聖書を読めなくなっちゃいますよね。教会にも来れなくなっちゃいますよね。ちょっと寂しいけどね、それはね。でも強制ではないから。でも神の、永遠の力と神性はね、自然の中に掲示されている。今までの異教的な枠組みの中で確かにそれを知っている。さて教会はね、福音宣教においてね、キリスト様は何を私に語ってくださるんだろうか、 異教からの救いを本当に与えてくださるんだろうか、与えてくださらないんだろうか、まあ、どっちつかずの期間がね、それなりに私もありました。まあ他の人たちよりも早かったかなっていう気もするけれどもね、でも弁解に余地がないっていうことが分かってからはね、そこは潔くね、もうキリスト一本でやっていきたいなっていうふうには思いましたね。教会一本でやっていこうって。しかしながら、初めは福音の普遍性における一般啓示から始まったとしても、東方の博士たちの帰り道においては夢による警告がありました。マタイの福音書2章の12節、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、まあ処刑されちゃいますからね、別の道から自分の国に帰っていったということですね。彼らは星に導かれてきましたけれども、帰りは夢による啓示、すなわち神の方法に従って帰っていったわけです。これは異教的な知の限界を超えて神の言葉への服従に入る転換点と読めます。しかもマタイはですね、占星術を肯定していないのであります。神が占星術的手段を神の方法として一時的に福音の完成の前において用いたからといって、それが福音が完成した今、聖霊が注がれた今、教会がある今、正当化されたわけではありません。なのでキリストを信じて教会に参加した人たちみんな魔術書を焼いたわけです。私たちの教会もそうです。別にした方がいいよっていう程度は言うけれども、例えばタロットカードやってました、オカルトでスピ系のね、そういった本とかメルマガやってました、全部捨てます、全部解除します、自分の方から罪を告白してってね、古い自分の方法とか自分の神の言葉で禁止された事柄に関してはね、積極的にこれはいいんですか、ああなんですかってこう聞いてきて、これはキリスト信仰と両立でダメなんですねって、分かりました、捨てますって。そういう人もいればね、積極的にもうキリスト教だけにするからもう全部捨てますっていう結構勢いのある人もいましたしね、慎重にこれはどうですか、あれはどうですかって、葬儀の時はどういうふうにすればいいでしょうかとかね、そういうオカルトのなんかこう残りかすみたいなねアイテムがいっぱいあるんだけど、そういったものはどうやったら処理した方がいいですかとかね、いろいろとこう詳しく聞いてくださった方々もいます。むしろ神が用いられる手段には私たちの理解を超えた広さがあると理解すべきなのであります。だから、私たちはですね、キリストを、礼拝する前はね、いろんな異教的背景の中で、その中で神の光を見たかもしれない、星というものに導かれたかもしれない、それは人かもしれませんよ、何か不思議と印かもしれません、何はともあれですね、その異教的背景のただ中においてね、キリストを礼拝するように導かれていったんですよ。伝道者かもしれません、教会そのものかもしれません、一枚のビラかもしれないし、キリスト社の作家が書いた小説かもしれません、あるいはキリスト教の神学者が書いた本を読んでね、あらゆる哲学を捨ててね、キリスト教に真理があるっていうふうに来る人だっているわけですよ。私が前に所属してた教会でマックス・ウェーバーのね、プロテスタンティズムの倫理と資本主義だったっけ、資本主義の精神、あれ読んで教会来たビジネスマンいましたよ。最初はそれでいいんですよ。最初は自然の光に導かれて、そしてキリストを礼拝してキリスト者になってね、キリストを礼拝した時に、その帰り道はキリスト者として生きるということです。で、それは神の方法で導かれている。つまり神は様は今まで夢とかね、幻とか、いろんな不思議と印で導かれましたけど、今はキリストにおいて、神の言葉で私たちを導く、聖霊によって導いてくださる、お方であります。別に夢、幻を否定するわけじゃないですよ。否定するわけじゃない。でも最も精度が高い完全な御言葉を持ってしてね、聖霊に導かれていく、それは常にキリストに対する信仰の強化につながっていくし、三位一体の神を礼拝するっていうことにね、つながっていくっていう生活になっていく。 でもしそういう状況でない場合、警告が来るわけですよね。それは何でかというと、シンクレティズム、宗教的混合主義っていうものを、から成果するためです。私たちを、これもいいけれどもキリストもいいです、キリストもいいですけれどもあれもなきゃいけません。いや、キリストだけでは要するに不十分なんです。だからこれもやります、あれもやります。でこれね、普通の教会ではあんまり問題にならない。既存の教会で誰が何しようかね、私生活にはほとんど介入する、奉仕者の人たちいませんしね。でも私たちの教会においては、その人の魂が救われるかどうかというのは、人間いつ死ぬか分かりませんからね。私もそうですけど、私の家族もそうでした。もう本当に思いがけない時に亡くなりました。まあそのような時にね、神の国に入る準備をちゃんと神の目的と方法に合わせて、備えを持って信仰生活を送っているかっていうのはすごく重要だから、そういった一人一人に仕えていく奉仕者の責任は重大だということです。いつでも捨てれるだろうと、そんな甘い考えでやってたらね、その人が、あるいは私自身がいなくなった時に、その人の魂が神の国にね入る何らかの支障になるかもしれない。本文にはキリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られた聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのですと書いてあります。要するに、説教台にあるようにキリストは天そのものに入られたことが強調されておるわけです。で次にですね、本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖女に入られたのではなくという注意書きがされています。でここで一つ一つ分解してみますと、キリストは天そのものに入られた。天っていうのはウラノスの単数形が使われています。でこのウラノスっていうのは普通天空とかね、天っていう意味でいいんですけどね、空とかね、ここは、文脈上ですね、神がお住まいになっていて神の支配が完全に行われている世界のことを、この天という天そのものという言葉でね、言っております。同じような用法がマタイの福音書の6章10節、主の祈りの中に見られます。御国が来ますように、御心が天で行われるように。これ何、星空のこと言ってるわけじゃない、青空のこと言ってるわけ、天空のこと言ってるわけじゃないでしょ。これ第三の天のこと言ってるわけですよ。黙示録の天のことを言ってるわけですよ。神の王座がある天のことを言ってるわけです。その天で、御心が天で行われるように地でも行われますよ。でヘブル思想においては、天というものは、このウラノスというのはね、宇宙の構造に結合しております。そしていくつもの、層から、形成されていると考えられておりました。2点、1番目はヘブル書の証言でありますけど、ヘブル書の4章の14節、さて私たちにはもろもろの天、これウラノスの複数形が使われていました、もろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかということでね、もろもろの天、多層的な、まあその天の階層的な天の構造というものがあります。で、2番目、使徒パウロの証言によると、第二コリントの12章2節、しかしいろんな天によって構造化されている世界観ではありますけれども、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてだったかそれも知りません。神はご存知ですということでね。私たちが、住んでいる地上という大地のね、ある意味ではその天。そして、天使たちがね、いろいろと霊的に活動する大の天というのは、すごい多層的な世界で、もろもろの天と呼ばれています。そして、神が住まわって、御心を成しているところが、神の国と別名言われていますけどもね、天の御国とか言われてますけどね、第三の天っていうふうにね、言われているわけでありますね。すなわちキリストは神の国に入られたのであって、神の懐を明らかにしてくださった、お方なのであります。だから、いわゆるその極楽浄土とか仏教的な概念におけるね、その光の国みたいな、そういう抽象的なところではなくてね、 きちんと三位一体のおなじみの私たちが祈ってた神様がおられるところに行きたいのであるならば、そこに、そこを目指すしかないわけですよ。それ以外の方法ないわけですよ。キリストを信じていく。なぜかというと、キリストこそが神の懐を明らかにし、その神の、おられるところは神の国だからであります。天であるからですね。諸々の天の究極のところにあるところ。最高のところにあるところが、ここで言われている天であります。ヨハネの福音書1章18節。未だかつて神を見た者はいない。だってね、いろんな、諸々の天によってね、私たちは見えなくされていますから。世界的な構造の問題として見えないんですよ、神様って、ね、見えなくさせられている。でも父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。でこのね、懐、父の懐の懐っていうのはコロポスっていう言葉が使われていてね、胸とか身近っていう意味なんですね。キリストは神の身近におられたように、神の国は私たちの身近にキリストを信じている限りですね、神の身近におられるキリストを信じている限り、神の国もまた私たちの身近に、そのただ中に、存在するのであります。だからこう言われる。ルカの福音書17章の20節から21節。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだと言えるようなものではありません。皆さん、神の国はあなた方のただ中にあるのです。ということですね。諸々の天をね、通っていく必要はないんですよ、もうね。キリストが諸々の天を通って、そしてまた再び来られる。それを待ち望む限り私たちはですね、神の霊を、注がれて、諸々の天を通過した神の霊が注がれてね、神の国とね、諸々の天の、つなぐ、霊をキリストにおいて得たということであります。だから神の国はあなた方のただ中にあるっていう、この接続っていうものがね、コネクションっていうものがね、結合というものが起きたわけであります。本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖女に入られたのではなくという注意書きに関してはどうでしょうか。神との直接的な対面と、なだめの蓋の前で象徴的に現れることのキリストの権限と交わりが比較不可能なものであることを明らかにしているわけですね。レビ記の16章の2節、主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げよ。垂幕の内側の聖女、すなわち箱の上のなだめの蓋の前に時をわきまえずに入ることがないようにしよう。死ぬことのないようにするためである。なだめの蓋の上で私は雲の中に現れるからであるということですね。だから、そして今私たちのために神の御前に現れてくださいますと書かれているわけです。じゃあ何のために、キリストは神の御前に現れてくださるのでしょうか。これ3点にまとめます。1番目、神に接近しようとする人々のための取りなしのために、祈るために、キリストは現れてくださるわけですね。で、ヘブル書の7章の25節です。したがってご自分によって、ご自分によってって誰のこと？キリストですよ。第二位格である子なるイエス・キリストによって、異教じゃないんですよ。先制術じゃないんですよ。で、福音が完成した今ね、聖霊様が導いてくださるから星じゃないんですよ。ご自分によって、キリストご自身によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです、キリストはね。だからキリスト以外で神に近づく人々を完全に救うことができないのが異教なんですよ。あるいは無神論でもいいし、世間一般の世俗的な価値観でもいいし、人間が人間であるところのヒューマニズムでも同じことです。この救いがわからない人っていうのは、キリスト教とキリスト教の真理っていうものと、世間一般っていうものの、区別がつかないですよね。で、これは教会の責任でもあります。教会が、なんかね、右翼的な活動をしたりとかね、 なんかこう左翼的な活動をしたりとかね、社会的福音に立ってしまって、なんか知らないけどもね、政治的な活動をして、まあ、特定のね、医療的なテーマ、特定の、食物のテーマ、特定の民族主義的なテーマを持ってしてね、福音に覆いをかけてしまって、ごまかそうとしてね、教会の存在意義を捨てたるのであるならばね、それはもう、神に接近しようとする人々、未信者もね、求道者もキリスト者もね、キリストの取りなしで祈られているわけですよ。その祈りの恩恵に預かることができないわけですよね。だから教会がすることは、キリストによって神に近づく人々がいたら、その人たちに本当に愛を込めてね、どうかキリスト様の取りなしの祈りの中にね、溶け込むことができて、神に接近することがさらにできるように、神を礼拝することにさらに人生を尽くしていくことができるように、ね、なかなかそういう教会がないのは分かってますよ。そういう意味では辛いです、うん、やっぱり人には限界がありますからね。でも少なくとも私たちも不十分なものでございます。人々の魂になかなか届かないものでございますけれども、極力ね、別に金銭に癒着するわけでもなく、その人と取引的な関係になることでもなく、何らかの制度や組織や宗教心を煽るのでもなく、ただキリストによってっていうところをね、強調することでね、神を味わってもらいたいわけですね。神を礼拝してもらいたいわけですよ。で、2番目、罪に定められないための取りなしであります。キリストは神の御前に何のために現れるのか、それは罪に私たちが定められないように取りなしに乗ってくださるからです。それって社会が与える、企業がの上司が与える、少し褒めてくれることがあったとしても、私は罪と死まっしぐらのね、やばいやつにもかかわらずね、救われなかった人間にもかかわらずね、神もなく望みもない人間であったにもかかわらずね、虫けらのようなものであったにもかかわらずね、そこから救ってくださるのは何ですか？企業ですか？親ですか？学校ですか？友人ですか？誰も救いようがないんですよ。学問ですか？知識ですか？霊的体験ですか？そんなのも保証になるわけではない。キリストによってなんですよ。ただキリストによって。で、その神の御前に現れるキリストを信じることによって、神を、三位一体の神を正しく礼拝することができる。そしてキリスト者として、危機の中で命の、が守られて歩むことができるようになってくる。ローマ書の8章34節。誰が私たちを罪ありとするのですか？キリスト抜きで神の御前に出ようとすると、キリスト抜きで社会に打って出ようとすると、いつも罪あり罪あり、まだ努力が足りない、ね、力が足りない、能力が足りない、あなたは存在してはいけないんだ、ファイヤーと首切りであると、ポイって捨てられるのが当たり前の話ですよ。家族の中でもね、お兄さんとかお姉さんはあなのにもかかわらずね、弟である妹であるあなたはね、こんなにはこれもできないのか、あれもできないのかって、何なんだ一体、親から言われてしまうこともあるでしょう。友人からだってね、誤解されること、それはもう多々ありますよ。親友だと思ってたのに裏切られるっていうことも含めてね、そういうこと多くありますよ。しかし神の御前において現れるキリストだけはね、私たちをね、罪ありとすることはしないんですよ。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださる。罪に定められないためにはキリストの祈りが不可欠なんですよ。だから礼拝の中で意識してくださいよ。キリストによって、霊と真理によって礼拝する私たちはね、常に神、三位一体の神に礼拝するときに、キリストからね、罪定めされないっていう、罪意識がね、本当に取り除かれていくっていう、清めに預かってる。ことを意識していいんですよ。で、罪定めされてる意識がね、自覚がニョキニョキって出てくるようであるならばね、すぐキリストの身元にね、駆け込んでってください。キリストが私の代わりに罰せられた。私はもう罪はね、 無効化されたんだと、許されたんだと。そして3番目、単に罪が許されただけではなくて、神様の御前において私たちを義に定めるための取りなしをキリストはしてくださいます。第一ヨハネの2章の1節、私の子供たちよ、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。まあ、これはもうある意味では福音信仰における一般論であります。しかしですよ、しかし現実問題として、もし誰かが罪を犯したならっていうこともね、聖書はリアリズムでありますから、霊的なことも強調しますけれども、現実も強調します。罪の現実ですね。キリスト者になっても誰かが罪を犯す、自分、その誰かの中に自分自身が入ってるかもしれない。その時にね、なったら、キリスト者になった、なる前は断罪されないけど、キリスト者になったらいくらでも断罪してもいいんだっていう教会に誰が行きたいと思います？そんな教会行きたくないでしょうか？ね。で、放置されていくとね、自分自身の中で今度ね、罪定めしようとする心理状況になるのが一番危険なんですよ。だから、孤立主義とか孤独主義っていうのはやめた方がいいって言って。他の人たちから肯定されていく、他の人たちから義とされていく、究極キリストから義とされる祈りを受けていく、これは教会の礼拝ですよ。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエスキリストがおられます。私たちって誰ですか？未信者のことですか？求道者のことですか？違います。洗礼を受けて聖餐式に預かっている私たち、キリストを信じる者たちが罪を犯した場合のことを言ってるんですよ。超現実主義でしょ、聖書ってのは。罪の許しはなったんですよ。だけども失敗することはキリスト者として今後無限にあるわけ。で、そのたんびに無限に断罪されてたらね、私たちはもう教会去るしかないじゃなくなるわけです。神の御前から去るしかなくなってしまう。さよならーっつって。だけど、大丈夫。いつまでも父の御前で、父の前で取りなしてくださる方、義なるイエスキリストに頼ればよいって。ヨハネは言うわけです。だから天、すなわち神の懐であり、神の国のためにどのように生きるのかが問われてい、くことに、なるのであります。第2テサロニケの1章の4節から5節、ですから私たち自身、神の主教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。祈ります。恵み深い愛する天の父なる神様、神の国とは神の懐のことであり、神の、恵みが支配する、ところでもあります。そして神の国に、の王座に座しておられる父なる神様が、私たちの前で現れるとき、キリストは罪人である私たちを許すために、ただ信仰を求め、また私たちを義とするためにただ、悔い改めを求めるお方であります。どうかしよう、私たちがこのただキリストによって、神の国の、神ご自身の懐に、その身近に、いるものとして、歩んでいくことが、できますように。そして世の、全ての愛着、キリスト以外に、大切にしているものがあるならば、今ひとたびそれらを手放して、キリストを通してそれらのものを、大切にしていくという信仰者としての大切の仕方というものを学んでいくことができますように助けてください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。